ものと題しまして設置をいただきます。
ただいま、マタイによる福音書12章15節から21節までをご一緒にお聞きしました。でその始まりのところ15節と16節の言葉をもう一度繰り返してお聞きいたします。イエスはそれを知ってそこを立ち去られた。大勢の群衆が従った。イエスは皆の病気を癒してご自分のことを言いふらさないようにと戒められた。イエスはそれを知って、今日のところはそんなふうに始まります。ということはこの直前に述べられていた出来事と結びついたことがここに起こっているということになります。今日は15節から聞きましたけれども、14節のところでファリサイ派の人たちが街道から出て行ってどうやってイエスも殺そうかと相談した、そういうことが言われていました。で安息日に礼拝の後でそんな相談がされていたのだと14節に言われていました。で安息日という日はもともとは作り主なる神様がこの世界の作られたものすべてと一緒になってそこに生かされている命をみんなで喜び合う日です。ところがその安息日にファリサイ派の人々はあろうことか生きている命を殺してやろう、そういう相談をしました。でこれは安息日に行ってはならない労働をしたとかしなかったという以前に、もともと安息日が持っている重大な意義に違反するあり方だと言わなくてはなりません。神様が安息日にご自身の作られたすべての命と一緒になってその生かされていることを喜ぼうとしておられる。でそうであるのにその命を消すことをこの時ファリサイ派の人たちは相談をしたのです。そして今日のところはそのことをイエス様がお知りになったというところから始まります。命を殺してやろう、これは明らかに神様の御心に反する企てです。でこの企てを知ってイエス様はどのようになさるのでしょうか。このような企てを厳しく指摘し糾弾し白日のもとにさらそうとなさるのではないでしょうか。そのようになさってこそ神様の御胸に忠実だということになるんじゃないでしょうか。ところが主イエスはこの時意外な行動をなさいました。イエスはそれを知ってそこを立ち去られた。黙ってその場を立ち去ったというんです。それだけではありません。16節のところにはこうも言われています。ご自分のことを言いふらさないようにと戒められた。でこの戒められたと、私たちの日本語の聖書に訳されている言葉はもともとの聖書の言葉ギリシャ語で読んでみますと、叱るとか罰するとかあるいはどやしつける、そういう、文字がここに書かれています。ですからその文字のニュアンス、言葉のニュアンスから想像しますと、おそらくイエス様に病気を癒していただいた人々のうちの誰かがです、そのこと大変嬉しく思って 自分の癒されたことをつい周りに触れて回ろうとしたのだろう、そんなふうに想像できます。ところがイエス様がそのことをして烈火のごとく お怒りになった、そしてその人を厳しい口調で戒められたという出来事が、ここに、ご自分のことを言いふらさないようにと戒められたと言われている、そういう出来事だろうと思います。黙ってその場を立ち去られたことも、あるいはご自身の噂が広がっていくことを極度に警戒なさったということも、私たちには大変不思議なことに思えるのではないでしょうか。どうして主イエスはこんなことに細心の注意を払おうとなさるのでしょうか。もしかすると主イエスは性格的に弱いところがおありだったのでしょうか。気が弱くてご自身が面倒ごとに巻き込まれるのが煩わしいと思ったので、ご自分の噂が広まらないようにそうおっしゃったということなんでしょうか。で、そうではないんです。主イエスにはこの時ご自身の噂が方々に広がっていくと、その結果どんなことが起こるか、イエス様の評判が高くなると、その結果どんなことが起こるのかということをよくわきまえておられたのです。で、実はここでイエス様が心配しておられるのとよく似たことが実際に起きたことがあります。ヨハネによる福音書の6章の最初のところにそのことが記されているんですけれども、その時イエス様はガリラヤ湖の向こう岸の小高い山に登っておられたのだと、そう言われています。で、そこでイエス様が癒してくださるという噂が立ったために、大勢の群衆がイエス様の後を追っかけてきました。で、イエス様はその時、ご自身のもとに来られた大勢の人たちを癒されたんですけれども、山の上のことですから、その人たちに食べるものがなくてお店もないということが起こります。それで仕方なくイエス様はその大勢の群衆をですね、わずかのパンと干した魚で養ってくださる、で、そういうことをなさいました。その結果一体何が起こったか、病を癒してもらい満腹させてもらった人たちがイエス様を自分たちの王にしよう、そう考えた。自分たちの政治的な指導者に祭り上げて、自分たちのために働いてもらおう、そう考えてイエス様を拉致して無理やり連れて行こうとする、で、そういう事態が起こったんだ。ヨハネによる福音書の6章の初めのところにはそういう出来事が語られています。ヨハネによる福音書6章の15節、そこをお読みします。新約聖書の私の聖書だと174ページです。ヨハネによる福音書6章の15節、イエスは人々が来て自分を王にするために連れて行こうとしているのを知り、一人でまた山に退かれた。この時起こった出来事、ヨハネによる福音書の6章で起こった出来事というのは、まさしくイエス様が癒しをしてくださるんだ、その評判が高くなった、噂が広まっていった結果、大勢の人たちがイエス様のもとにやってくる。そしてイエス様がその人たちを癒し、そして食事も与えてくださったという出来事の末に起こっていました。で、イエス様はあの時と同じような出来事が今日のところでもまた繰り返されることを好ましいとは思われないんです。イエス様のもとを訪れた多くの人たちは自分の病が癒されることを願いました。 自分の心が満たされ、自分が満腹することを求めました。そして実際そうしていただくのを見ると、自分たちの道具のようにイエス様を考えます。自分たちが病が癒され、心が満たされ、満腹する、そのことのためにイエス様を使おう、イエス様に役立っていただこう、自分たちが気持ちよくなるため、自分たちが心地よくなるためにイエス様がいてくださったらいい、そういうふうに考えるんです。ところがイエス様ご自身はそういうことのためにこの地上においでになったのではありません。イエス様は天の国の神様の慈しみに満ちたご支配が今この地上にやってきている、あなたの上にもそういう神様の真実な支配がやってきているんだ、そのことを告げ知らせようとして、そのために地上においでになっているんです。しかしそれならばイエス様がおっしゃるその天の国の支配、神様のご支配というのは一体どういうふうにこの地上に訪れてきているんでしょうか。イエス様がおいでになるより前には誰一人として完全に神様の御心に従って歩む人間というのはいませんでした。みんなが自分の満足することばかり追いかけて生活していました。で、そういうただ中にイエス様が会話桶にお生まれになり、そして自分のことばかり支持を持っている人たちのもとにやってきてくださったんです。私たち人間は自分が満足すること、自分が慰められたり励まされたり力を与えられたり、いろいろな難しい問題が解決されることを願います。しかしそのところでイエス様は人間の思いが満足するということではなくて、どこまでも神様の御心を尋ね求めて、神様の御心に従うように歩もうとなさるんです。で、実はそういうイエス様がこの地上に一人お生まれになっている、言ってみれば他の多くの人々とまるっきり違う方向に生きようとしている、そういう方が一人おいでになっている、実はそのところに神様のご支配に完全に従う神の国の民の最初の一人が生まれている、でそういうことが起こっているんです。そしてイエス様はご自身が天の国の最初の民の一人になって、そしてそこに一人また一人弟子たちを招いていかれます。イエス様に招かれることで、その周りに次第に神様の御心を知らされながら、イエス様に倣って神様に従って生活しようとする人々の群れが生まれてきます。そうやって天の国、神様のご支配が実際にこの地上に始まってきているわけです。イエス様という方を通して神様の御言葉に身を傾ける、そしてその御言葉に聞き従って生活をするのが地上にある天の国の民の姿です。イエス様ご自身はそういう天の国の民の初歩、最初の一人となられました。そしてイエス様はそういう神様の御言葉に招かれた弟子たちの一人一人が誠に従っていくことができるように、その一点にのみ御心を向けられるんです。弟子たちがイエス様を通して神様に従っていく、イエス様に教えられながら本当に神様のものとして歩んでいく、そのためには実は何としても克服されなければならないある非常に難しい問題があります。 私たちは生まれつき誰であっても自分のことを中心に置いて物事を考える、そういう癖、自分が中心であるというそういう傾向を一人の例外もなく持ってるんです。どんなに幼い子供であっても、またどんなに長く人生を生きていろいろなことをわきまえている人であっても一人の例外もなく、私たちはどうしても自分中心に物事を考えてしまう、そういう癖から自由でいられないようなところがあります。いつでも自分の腹に使え、自分の思いに使え、自分の体が安楽であることを望みながら生きてしまうようなところがあります。しかし実はその点が誠に問題なんです。というのは、私たちの誰にもそういう傾向があるために、自分中心で物事を考えるのが当たり前だというところがあるために、神様に従い神様の御言葉に身を傾けて生きるのだと言ってもです、ふとしたはずみに自分中心の思いが頭をもたげてしまって、どうしても神様の御心に完全に従って生きていくということができないようなところがあるからです。でもちろんどなたにもご自身の意思というものがあります。自分の意思で今からは自分はイエス様に仕えて生きていこう、神様に従って歩もう、そう決心することはできます。神様の御言葉に耳を傾け、その御言葉に従って生きるのだ、自分でそう決めたなら誰でも神様に従って歩んでいきそうなものなんですけれども、しかし実際にはそうは問屋が下ろさないようなところが私たちは誰にもあるんです。私たち自身の意思、そこにはどこかままならないところがあります。自分で決心し決めたつもりでいても、それでも神様に従い生きることができない、そういうところがあるんです。私たちの自分中心の思いというものはそれほど根深く、また手ごわいものなのです。けれども神様はそういう私たち人間を何としても天の国の民として招き導こうとなさるんです。そしてそのためにイエス様を送ってくださり、私たちの誰もが神様の民として生きてなかったそのところに最初の天の国の民を起こしてくださるんですけれども、それで終わりにならないんです。私たちが自分中心の思いに支配されて神様を忘れ、神様抜きで生きてしまう、神様に従い生きることができずにいる、その罪をイエス様ご自身、その身を身代わりとして差し出すことで清算をしてくださろうとします。でそれが私たちが毎週聞かされる十字架の出来事であるわけです。あの十字架というのは本当だったら、ここにいる私たち一人一人が神様に従わないで神様抜きで生きてしまっている、そのことの報いとして一人一人の身に受けて、私たちが苦しんで死ななければならないはずのところなんです。けれどもそういう私たちの神様抜きで生きる、自分中心に生きる自己中心の罪をイエス様が身代わりになってご自身の側に引き受けてくださる、そして確かに十字架の上で苦しみ亡くなってくださることを通して私たちの罪を清算してくださる。で罪は清算されるわけですから、あの十字架を通して私たちには 新しく神様の民として生きていいんだという、そういう始まりが与えられるわけです。イエス様はこの地上においでになり、天の国の最初の発音として歩まれ、そして実はそういう十字架の宮座に向かって歩んでいかれます。しかしイエス様の十字架の出来事が起こるためには、今このところでイエス様の噂が急激に広がり評判が高くなるというのは決して好ましいことじゃないんです。私たちがどうしても自分中心に物事を考えてしまう、そういう罪のありよう、神様の御心に従うよりも自分自身を人生の主人のように考えてしまう、そういう罪というのは、これ病気に例えるならば、すっかり慢性化して体の奥に根深く病巣を宿しているような状態です。表面的に大騒ぎして警鐘を鳴らしさえすれば、すぐに覗きされるような、そういうものではないんです。イエス様は根気よく人間の罪を癒し回復させようとなさいます。そのために弟子たちを一人一人ご自分のそば近くに呼び集め、ある程度の時間をイエス様と共に生活するように招かれるんです。でしかしです、もし仮にイエス様が癒しをしてくださるんだ、そういう噂が広がる、でさらには癒してくださる上に 食物も与えてくださる、そういう噂が広がったらどうなるか。ガリラヤ湖の向こうに過ぎた時みたいに、また大勢の人たちが集まってくるでしょう。一時はですね、非常にそれでイエス様の伝道が成功を収めているように見えるかもしれませんけれども、その人たちは次には、このイエス様こそが今の世を変えてくれ、自分たちの生活を変えてくれる預言者だと言って、イエス様を担ぎ上げ、ヘロデをはじめとする領主たちやローマ総督のピラトに抵抗する、そういうことを起こすかもしれません。でそうなったらどうなるか。ローマから軍隊が派遣されて、規制を上げていた人たちは一網打尽にされて滅ぼされてしまうことになるでしょう。一時大変に運動が盛り上がったように見えるけれども、しかし後には何も残らないということになります。そうなることをイエス様はいいと思われないんです。イエス様はもっと時間をかけ、もっと粘り腰で人間の罪と取り組もうとなさいます。ですからそのために軽率にもイエス様の噂を広めようとした人たちを叱り、そしてまたファリサイ派の人たちとの対立も注意深く避けようとなさるんです。主イエスキリストによる神様の御業、私たちが罪に気づかされ、そしてその罪を離れるように導かれていく、その御業というのは、普通に私たちが思っているよりもずっと静かに、ひそやかに進められていくんです。イエス様は弟子たちを一人一人御そば近くにお招きになります。生活を共にしてくださいます。でそういう中で弟子たちが本当の意味で神様にまっすぐ従う率直さと柔和さの感覚を持つように、そういうものをイエス様が弟子たちの中に植え付けてくださるんです。神様に平らに歩む、そういう感覚をイエス様と共に生活することで弟子たちが受け継ぐ。その上でイエス様は最後の敵であり最も手強い敵である死に対してご自身の身を武器にしながら戦おうとしてくださるんです。イエス様の罪と死に対する勢力との戦いで、これは文字通り捨て身の戦いでした。十字架の上にご自身を差し出して貼り付けにされる、苦しみもだえて死ぬ、 そのことを通して、本来なら私たちが死ななければならない死をご自身の側に引き取ってくださる。そして私たちには罪を許されているものとして新しい命を生きるチャンスが与えられたんです。それがイエス様が最後に十字架の上で行われた罪と死の勢力との戦いです。イエス様ご自身が十字架の上で死ぬことで、その死の刑罰はもうすでに行われたのだから、ここにいる弟子のこの人はもはやその刑罰を終えたものになるはずだ、この人はだから無罪放免されて新しい人として生きることができる、そういう始まりを備えられているはずだ、そうおっしゃってくださったんです。イエス様の御業、主イエスキリストの御業は、その十字架の出来事が実際に起こるその時まではこの世にあって誠に静かに進行していきます。主イエスは弟子たちの間にあって誠に柔和な方として行動なさいます。で、この福音書を表したマタイはそういう主イエスのありようを旧約の預言者イザヤの預言通りだと今日のところで語りました。それは預言者イザヤを通して言われていたことが実現するためであったと17節に言われていますが、もともとのイザヤ書の預言というのはイザヤ書の42章の初めのところにある言葉です。で、ただマタイは比較的自由にそこから引用していますので全く同じというわけではないんです。今日は、違う聖書だと孫ついてしまいますので、マタイによる福音書の、こちらの言葉で説明をしてまいりますけれども、イエス様の柔和さというのが、今聞いている12章の19節のところにこういうふうに語られています。彼は争わず叫ばず、その声を聞く者は大通りにはいない。まさにシエスのありさまこんなでした。イエス様はファリサイ派の人たちが安息日に会議を召集して命を抹殺しようと企んだ事実をご存知だったんです。ですから太陽の下でその出来事を指摘し、この人たちの欺瞞を暴くことだってやろうと思えばお出来になりました。しかしそれをなさいません。彼は争わず叫ばず、その声を聞く者は大通りにはいない、そういうふうに言われています。イエス様の気が弱かったからでも尻込みなさったからでもありません。そうではなくて、そういうファリサイ派の人たちが企んだ個別の罪の一つを暴いてみせたところで、それだけでじゃあ人間が自分中心にものを考え行動をしたがる傾向がやむかというと、そういうことにはならないからです。イエス様は目の前のファリサイ派の罪を暴いて糾弾するのではなくて、そうではなくて、まずは弟子たちを招いて訓練をする。そして罪を本当に恐ろしいものと感じることのできる感性を育てていかれます。また病んでる人や自分自身のことを本当に重荷だとそう感じて苦しみ悲しみ嘆いている人たちに、それでも神様はあなたを真剣に愛しておられる、でその神様の保護と導きを信じてあなたが生きていく新しい生活があるのだということを知らせようとなさいます。神様に信頼を置いてあなた生きていいのだ、そういう弟子たちを生み出そうとなさいます。で、その上でご自身が十字架にかかることで信じる者の罪を身代わりとなってその身に引き受けてくださって、信じた人が新しい命を本当に生きられるように弟子たちを導いていかれるんです。で、そういうイエス様のなさりようというのはまさに神様の御心にかなうことであって、 神様のご計画に沿った歩みでした。ですから18節にこんなふうに述べられています。見よ、私の選んだしもべ、私の心にかなった愛する者、このしもべに私の霊を授ける。彼は異邦人未成年を知らせる。でこの言葉っていうのは、たまたまマタイがイザヤ書に書かれていた言葉を、これはイエス様に重なるなと思って引用しているというだけのことではありません。実はここに語られているこの予言の言葉、非常にこれとよく似た言葉が、イエス様がヨルダン川でバプテスマのヨハネから洗礼を受けになったときに、イエス様の上に語られていました。洗礼を受けたときに天の底が裂けて聖霊がイエス様の上に下ってくる。でその時にイエス様に語りかけられた言葉がまさにこのイザヤ書の言葉にそっくりなんです。マタイによる福音書の3章16節17節をお聞きします。新約聖書の4ページです。新約聖書の4ページ下の段の真ん中よりちょっと右のところです。3章16節17節です。イエスはバプテスマ洗礼を受けるとすぐ水の中から上がられた。その時天がイエスに向かって開いた。イエスは神の霊が鳩のようにご自分の上に下ってくるのをご覧になった。その時、これは私の愛する子、私の心にかなうものという声が天から聞こえた。ここでイエス様の上に天から聖霊が下り、そしてこれは私の愛する子、私の心にかなうものという宣言が聞かれています。でまさしくこれは今日私たちが聞いているイザヤ書の予言とぴったり重なるような、そういう出来事が起こっているんです。見よ、私の選んだしもべ、私の心にかなった愛する者、このしもべに私の霊を授ける。そう予言されていたことが、イエス様が洗礼を受けになったとき、その通り起こっているわけです。でイザヤを通して語られていたこの18節の予言が、そんなふうにイエス様の洗礼によって実現しているのであれば、この18節の最後に語られている一言もきっと本当のことであるに違いありません。見よ、私の選んだしもべ、私の心にかなった愛する者、このしもべに私の霊を授ける。そう言われた後に、彼は異邦人に正義を知らせる、そういうふうに言われているんです。神様の独り子であり、神様の御心に忠実に従って行動するしもべでもあるイエス様は、ここに言われているように異邦人である人たちに神様の正義を知らせてくださる方なんです。しかしここで異邦人に知らされる正義っていうのは一体何なんでしょうか。それは一見神様と関わりないように生きている、そういう人々、私たち一人一人がイエス様によって成し遂げられた十字架の御業を告げ知らされ、一人も滅びることなく永遠の命を生きるようになる。それが神様の正義です。で何度も繰り返しになりますけれども、私たちは神様から命をいただいてこの地上に生まれさせてきたんだ、生まれさせられてきたんです。そして生まれてから今日に至るまで、ずっと神様が私たちの命を支えてくださっています。私たちは自分でも知らないのに、無意識のうちに呼吸をし、心臓が動き、そして今日まで体が支えられて生きているわけです。私たちが自分の力で心臓を動かさなきゃ生きていけないから動かしましょうって言って動かしてるわけじゃありません。 寝てる間に息をすることを忘れちゃったので息が止まるっていうこともありません。神様が私たちが休んでいる時も寝ている時も、あるいは本当に気持ちがどん底まで落ち込んでもう自分では生きてられないと思っている時も、それでもなお私たちを支えてこの体を生かしてくださっている。ところがそうであるのに私たちはですね、神様がそういうふうに私たちの命を支えてくださってるんだということをほとんど思わないんです。数の上では神様のことを知らないで自分は当たり前だと思って生きているそういう人の方がはるかに多いんです。神様と関わりのないような異邦人として生きている、そういう人が大勢います。しかしそういう中にあってキリスト者たちは神様から選ばれてイエス様のもとに招かれ、神様がおられるんだ、そして深い配慮を持って一人一人の命と人生が持ち運ばれているんだということを知らされているんです。神様がご自身の一人子を十字架にかけてまでも神様の保護のもとにあなたは生かされている、そのことを知らせようとして私たちはそのことを聞かされてここに持ち運ばれています。でそういうなさりようが神様の正義なんです。もともと異邦人でしかなかった、神様と何の関わりもなかったような私たちに神様の正義を知らせる、そのためにイエス様は十字架におかかりになり、そしてよみがえって今日私たちと共に歩んでくださっているんです。ですから21節に言われているようなことが起こるわけです。異邦人は彼の名に望みをかける、そう言われています。これまで神様と関わりのない生活を続けてきたようなそういう一人一人を神様は主イエスキリストを通してご自身の民としてくださる、教会の群れの中へ招いてくださる、そしてイエス様の御言葉を通して私があなたの主なのだ、神なのだ、あなたを確かに持ち運ぶ、どんなに辛いこと、人生の中で不可解なこと、苦しいこと、嘆かわしいことがあるとしても、それでもあなたはこの私によって生かされている、そういうものなのだと語りかけてくださるんです。ですからそういう招きを聞いたなら実は素直にそれに応じて私は神様のものです、そういうふうにお答えするのが願わしいことなんです。私たちは神様から招かれなくては誰も自分から神の民となることはできません。イエス様を通して神様が招いてくださった、イエス様の御言葉を通して神様が私たちに語りかけ、私があなたの主なのだ、どんなことがあってもあなたの命は私が支えているのだ、どんなに困難に直面するときにも、どんなに不本意で不可解な嘆きの中に陥ってしまうときも、そこであなたはなおこの私が真剣に持ち運んでいる大切な一人なのだ、そういう御言葉を聞き、そういうものとして歩むように招かれていることを知ったならば、そのことに率直に応答して生きることが私たちにとっては願わしいことなんです。しかしです、もしかするとこんなふうにお考えになる方いらっしゃるかもしれません。確かに今はイエス様を通して神様が招いてくださる、あなたを導こうと言ってくださる、そのことが聞き取れる、そして私はそれを信じてもいいけれど、しかし自分はその思いを果たして一生の間持ち続けていけるだろうか、自分にはそういう自信はないのだ、 そう思って尻込みなさる方がいらっしゃるかもしれません。この私は決して一生の間強い信じる思いを持ち続けていけるほど宗教的な感性が優れているわけでも信仰が強いわけでもない。でもしかするとそういう心配というのはすでに洗礼を受けた方もお持ちになる時があるかもしれません。自分の信仰生活を振り返ってみて、果たして自分は本当に一生長い一生の間ずっとイエス様に従い続けていけるんだろうか、そういうふうにお感じになる方がいらっしゃるかもしれません。実は私たちは自分自身の抱いている信仰の事柄についてはどうしてもおぼつかなさを覚えてしまうような、そんなところが誰にもあるんです。しかし心配はご無用なんです。私たちに神様の保護を知らせてくださる方は20節のように語られている方だからです。20節を読みします。正義を勝利に導くまで彼は傷ついた足を折らず、くすぶる刀身を消さない。信仰に招かれている、信じるように導かれている人たちが二通りの言葉で形容されています。傷ついた足、そしてくすぶる刀身、そういう言い方でここに述べられています。傷ついた足と言われてますけど、足は川辺に生えているまっすぐに伸びる性質のあるそういう植物です。イエス様の時代にはペンジクなんかに使われたんだとよく言われます。足の枝を斜めに切って、その先にすすで作ったインクをつけて文字を書いた、用紙の上にそんなふうに使われたんだというふうに言われます。しかし本来そのまっすぐであるべき足の茎が何かのことで途中で折れてしまう、でそういうことがあるわけです。で普通だったらそんなふうに途中で折れてしまった足というのは使い物にならないとして捨て去られ、新しい足の茎を切ってきて使われそうなものです。ところが、傷ついた足を、さらに小さく折って捨てたりしないってここに言われてるんです。あるいはくすぶる刀身を消さないと言われてます。当時のランプの刀身というのは木綿だったそうですが、ランプに入れて使ってるうちに短くなって明るく輝くところが少なくなり、暗く煙とすすばかり出すようになってしまう、そういう場合があります。で普通だとそういう刀身はもはや寿命が来たといって切り取られてしまったり、新しい刀身に差し替えられるのが普通だったんです。ところが教会の頭であるシエス・キリストはそうなさらないんだ、ここに言われています。折れた足をさらに折りたたんで捨ててしまったり、暗い刀身を吹き消して新しいものに変えたりはしない。むしろ傷ついた足をそれでも大事に使い続け、くすぶる刀身に力を与えて、神様の勝利が、正義が勝利を得るときまで、その人上からの光によって照らしてくださる。そしてその人が若さと元気を回復する、そのところまでずっと伴ってくださるっていうんです。私たちが自分の信仰生活の将来について不安を抱くときには、私たちは自分自身の中を覗き込んではなりません。自分の心の状態がどうだとか、あるいは自分の思いがどれくらい強いか、そんなところに目を向けたら私たちは立ちどころにです、何の確信も持てなくなってしまいます。それはもともと拠り所とするべきじゃないものに目を注ぐからです。私たち自身は確かに本当に弱い、悟りのないようなところがあるんですけれども、しかしそういう私たちにイエス様がどこまでも共に歩んでくださる。正義を勝利に導くときまでイエス様は傷ついた足を折らず、くすぶる刀身を消さない。 そういう方が共に歩んでくださるんです。そしてそういうふうに教会の頭である主に伴われ歩んでいく、そういう営みが地上の教会で実際に起こっている営みであるわけです。私たちは今日そういう主イエスキリストに招かれ伴われているのだということを覚えたいんです。神様の正義がこの私の上にも勝利を収める、そして信じている者が一人も滅びることなく永遠の命を与えられた者としてこの地上を歩む、そういう一人一人とされるのだということを信じて慰められ勇気づけられて与えられている私たちの一日一日の生活に向かってここから歩んでいきたい、そのように願うのです。お祈りを捧げましょう。ご在天の父なる神様、主イエスキリストが弟子たちに伴われあなたの御国の支配がここにやってきていることを知らせてくださり、またあなたの本当に慈しみ豊かな導きのもとに生きるように、ご自身がまずあなたに信頼をして十字架まで歩んでいってくださったことを感謝いたします。イエス様が十字架にかかってくださったので、私たち一人一人はもはや自分の罪のためにその席を追って十字架にかかる必要はなくなり、新しい命が一人一人に与えられていることを感謝いたします。どうか私たちが今与えられている生活の中で、あなたが私たちを誠に真剣に受け止めてくださり、そして与えられている場所で精一杯あなたに信頼して与えられている隣人たちと共に生きるように召されている生活を心を込めて一つ一つ歩んでいくことができますようにお導きください。そのようにしてこの地上に豊かな命の喜びが満たされていることをみんなで共に喜び合い感謝して歩む生活を私たちがここから始めることができますようにどうかお導きください。私たちにあなたが語りかけてくださる招きの言葉にどうか一人一人私たちが耳を傾け、そのことに応答し主イエスキリストが私の主ですと生活の中で表し、また言葉で表すことができますように導いてくださいますようお願いをいたします。私たちのために十字架にかかってくださり死に勝利してよみがえられた救い主イエスキリストのお名前を通してこの祈りを今にお捧げいたします。アーメン。